日もご一緒に神様の御言葉を聞くひとときを持っていきましょう。まず今日の聖書箇所を簡単にまとめてみたいと思います。今日の聖書箇所ではヨブの祈りが出てきます。ヨブは友人の反論に対して神様にまず祈りを捧げています。そして神様に自分のことを訴え始めました。そして自分が本当に少しでも罪を犯すと神様が徹底的に裁かれるお方であることを嘆いて、もう自分をほっといてほしいというふうに叫んでいます。この聖書箇所から私たちが神様と向き合う向き方、また神様に出会う方法についてご一緒にヨブの姿を通して見ていきたいと思います。
ヨブ記10章1節から22節。私は自分の命を厭う。私は自分の不平をぶちまけ、私の魂の苦しみを語ろう。私は神に言おう。私を罪ある者となさらないように。なぜ私と争われるかを知らせてください。あなたが人を虐げ、御手の技を蔑み、悪者の計りごとに光を添えることは良いことでしょうか。あなたは肉の目を持っておられるのですか。あるいは人間が見るようにあなたも見られるのですか。あなたの御手は私を形作り作られました。それなのにあなたは私を滅ぼそうとされます。思い出してください。あなたは私を粘土で作られました。あなたは私を塵に返そうとされるのですか。あなたは私を乳のように注ぎ出し、チーズのように固め、皮と肉とを私に着せ、骨と筋とで私を編まれたではありませんか。あなたは命と恵みとを私に与え、私を顧みて私の霊を守られました。しかし、あなたはこれらのことを御心に秘めておられました。私はこのことがあなたのうちにあるのを知っています。もし私が罪を犯すと、あなたは私を待ち設けておられ、私の咎を見逃されません。
まず一節を見てみたいと思います。一節でヨブはこのように語っています。私は自分の命を厭う。私は自分の不平をぶちまけ、私の魂の苦しみを語ろう。そしてこの後神様に向かって、訴え始めるんですけれども、私たちは神様に不平をぶちまけたことがあるでしょうか。不平をぶちまけるというのはかなり強い言葉だと思うんですけれども、実はヨブはこれまでこのような苦しい状況になるまでこのようなことを神様に訴えたこと、不平をぶちまけたことがなかったんだと思うんですね。しかしここで、あまりの苦しみのゆえにヨブは神様に不平をぶちまけ始めました。自分の苦しみや、またどうしてこんな目に遭わなきゃいけないんですかというのを本音で神様に祈り始めたわけです。まず神様に本当の意味で出会うために必要なのはこのように本音で祈るということです。私たちはついつい神様が喜ばれる姿勢というのを知っていますので、なかなかちょっと自分の本心を隠して、ちょっといい子のふりをして神様の前に出ていき、また神様にいいことだけを祈るということが往々にしてあります。ヨブもこれまで神様の前に一生懸命自分を良い自分を表してきました。善行も行ってきましたし、神様を本当に信じていましたし、本当にこのヨブに欠点がないんじゃないかと思うような態度だったわけです。しかし、苦しみの中でヨブはいよいよこの自分の葛藤を表に神様の前にさらけ出すようになりました。これが私たちが本当の意味で癒され、また神様に出会うための一歩です。私たちはまず本音で祈りを捧げなければなりません。後々になって私本当にしんどかったよとか神様にこう本音で祈ると、こういうふうに祈ればよかったんだなと思うことが あるんですけれども、早めに神様に本音でこういうふうに思うんですけどどうですかということを素直に話し、また打ち明ける、その姿勢が大切です。またそれが信仰ですね。そして2番目に、8節以降を見たいと思います。8節から13節を見ると、ヨブはただ神様に不平をぶちまけたわけではありませんでした。神様が一体どのようなお方であるかをはっきりと語り始めました。神様は私を作られました、そして本当にこの私の細部まで編み込まれました、そのような素晴らしいお方であるということをまず語っています。私たちは祈るときに相手のない祈りをすべきではありません。祈っている方がどなたであるのか、誰であるのかということをはっきりさせる必要があります。私たちが不平を訴えるにしても、人に訴えるわけではなく、また空中に向かってただ文句を言っているのではなく、神様に訴えることが必要なんですよね。祈るにしても本当に神様を信じて神様を前にして祈っているのか、それとも形だけ、神様に背中を向けてなんとなくこうブツブツつぶやいているのか、それによって、ちょっとこの祈りの答えを聞き取る方法が違ってくると思うんですね。子供が文句を親に言うときに、親に向かって言わないでなんか隅っこの方でブツブツ言ってるのを見たら親はどう思うでしょうか。私に向かってちゃんと言って、そしたらちゃんと私も答えてあげるし、慰めてもあげるし、またどうすればいいかも教えてあげるのにと思うと思うんですね。そのように私たちは祈るにしても、本当に心から神様に心を明け渡して、心を開いて、私が今神様に祈ってるんですよという、その信仰を持って、誰に祈っているのかということを自分の中ではっきりさせながら祈る必要があります。そしてさらに、この祈るときに、間違った神様像で祈っていると、私たちはなかなか神様に近づくことができません。14節から16節を見てみましょう。ここではヨブはこのように言っています。14節では、もし私が罪を犯すと、あなたは私を待ち設けておられ、私の咎を見逃されません。また16節には、私の頭が上がると、あなたはたける獅子のように私を駆り立て、再び私に驚くべき力を振るわれるでしょうというふうに語っています。これは ある一面では真理かもしれませんけれども、ある一面では間違った考え方です。まず神様は私たちのことを本当に愛しておられますし、もちろん私たちの罪を見過ごしにはされませんけれども、悔い改めるならば許してくださる、そのようなお方です。またここでヨブが一番間違っているのは、結局ヨブは他の友達と同じような考え方を少ししているということですね。つまりヨブがちょっといいことをしていると神様は裁きを緩められるけれども、ヨブがちょっとでも間違ったことをすればたちまち裁かれるんだという、そういう考え方です。今ちょっと悪いことが起こると、またもしくはヨブのようにこんなに苦しい目に遭うと、神様は私に罰を与えてるんだ、私が何か悪いことをしたから、それを本当にこの重箱の隅をつつくようにペシペシと叩いているんだというふうに考える考え方です。実は私たちにもこれは当てはまるんじゃないかなと思います。私たちは信じるまではイエス様を信じるときには、私たちは罪人であって、ただイエス様の十字架の血潮によって、ただイエス様の贖いを信じることによって救われるということを信じて救われます。ところが救われた後はどうでしょうか。救われた後は途端に自分の力で良い行いをしようとし始めるんですね。ですから、そういうふうに歩き始めると、ちょっといいことをすると、ああ神様の前でちょっとはなんかいいだろう、よく見えるだろう、そして罪を犯すと、ああもう私はもうダメだ、神様の前には出れないというふうに、このようなアップダウンをしてしまう、そういう状態に陥ります。しかし、救われた後も私たちは全く一緒ですね。私たちの中には良いものが一つもなくて、 私たちは罪人で、最初から最後まで罪人で、だからこそ神様の恵みによってしか救われないし、神様の恵みによってしちゃよってでしか働くことが、良い行いをすることが何一つできないんです。そのことをはっきりと知ると、私たちがアップダウンすることがなくなります。ヨブもこの時は自分の義に、自分の良い行いに自分の足場を置いていたので、今までこんなに私は神様に仕えてきた、神様の前に良いとされることをしてきたのに、なんでこんなにこんな目に遭わなきゃいけないんだというふうに訴えていたんですけれども、最後はどうだったでしょうか。最後は神様に出会って悔い改めました。ヨブは何か悪いことをしたんでしょうか。そうではないですね。悪いことをしたわけではないですけれども、ヨブが今まで自分の義に立っていたこと、自分の行いに頼っていたことを、ただひざまずいて、ただ神様の恵みによってしか私は生きることができないんだということを知ったので、ただひざまずいたんですね。これが本当に神様に出会うということです。パウロも同じようなことを経験しています。パウロは、使徒として働きました。すごく働きましたけれども、初めは使徒の中で最も小さいものという表現をしました。彼はイエス様と出会ったことも、肉体のを持つイエス様と出会ったこともなかったので、使徒の中でも一番小さなものだよと言ったんですね。しかし、しばらく経つと、すべての生徒たちのうちで一番小さな私というようになりました。すべてのクリスチャンの中でも一番小さいという表現をしました。しかし、さらに進むと、彼は罪人の頭ですというふうに説明しています。自分のことを説明しています。これは、つまり神様の前に出れば出るほど、神様に近づけば近づくほど、自分の罪の大きさ、罪深さがはっきりと分かるようになるということの表れです。そしてそれによってどうなるかというと、私たちはますます肉に頼ることをやめて神様だけに頼るようになります。聖霊様に頼って自分の力で行うのではなくて、すべてのことを神様に頼りながら行うようになります。そうするとすべての栄光を神様にお返しすることもできますし、また肉で行っていたこと、いた時よりも、はるかに大きなことを、大きな神様の祝福も受け取りますし、また神様の大きな実を見ることができるようになります。私たちも自分の義に頼って、自分の良い行いに頼って神様に近づこうとしてはいないでしょうか。このヨブのように、まず本音で祈りながら、また神様がどのようなお方であるのかをもう一度知りながら、そして自分がどんなに罪人で、ただ恵みによってでしか神様に近づくことができないということを知ることによって、私たちはますます神様に近づくことができ、また神様に本当の意味で出会うようになります。その時に私たちは本当にいろいろなこの律法からも解放されますし、またいろいろなアップダウンからも解放されますし、また本当に力強い働きをすることができるようになります。まず神様に出会うために、自分の中で邪魔になっているもの、本音で祈れないものならば本音で祈るように、また自分の義に力を入れているならば、それを神様の前で取り除くようにして、神様に祈ることから始めていきたいと思います。自分の中で神様との間の妨げとなっているもの、障害となっているものは何かをもう一度思い返し、それらを神様に取り扱っていただくことを祈り始めてみましょう。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。